荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2538、2022年11月23日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、晴れましたね。久しぶりにですね、日差しがこう嬉しいというですね、まあ、そんなこう一日で、日差しがね入ると当然ほっこりとしてくるので、今日もですね、まあ、ストーブにお世話になることなくですね過ごすことができたっていうね、まあ、そんなこう一日だったんですけれども、そして、まあ、勤労感謝の日っていうことで、まあ、今日休日っていうね、まあ、そんな一日でもありましたって言ったところで、今日はですね、まあ、そんなちょっとこう勤労感謝をですね振り返りながら語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、このね勤労感謝の日11月のですね23日っていうことで、まあ、荒木にとってのですねこの勤労感謝の日というのは、そうですね、まあ勤めていた頃というか、学校の教員をやっていた頃、それからまあそれ以前もそうだったんですけれども、この勤労感謝の日がですね、スキーの山開きというか、シーズン最初のですね幕開けというか、まあ、そんなこう一日だってのこう気がするんだよね。まあ、実際にですね勤労感謝の日のこう休日、これをめがけてですねスキーをやりに行くっていうか、初滑りに行くっていうのか、まあ、荒木の中でのですね、まあ、習慣というか、まあ、そういうこう時代がちょっとこう続きましたね。まあ、今から考えると、この時期にも、シーズンインですかっていうね、感じにこうなるわけですけれども、まさかですねこの生きている間にここまでね環境がですね変わるっていうことは全くその想定していなかったので、まあ、全然こう想像もつかないようなですね、まあ、状況というか、今日もですね暖かくってスキー場がですね、オープンしたって話なんかっていうのはどこにもこう出てこないわけで、まあ、随分とですね、まあ、様変わりしてきたなっていうね、感じがするわけですけれども、とはいえですね二十数年経ってるんですね。まあ、そういう中で、この勤労感謝の日がですね、まあ、スキーの初滑りっていうのはなかなかその、これからどうなんでしょうかね。またその冬かですね、雪が多いっていうね、状況が戻りつつあるっちゃあるんですけれども、時期がちょっとこうずれてるっていうね状況の中で、まあ、この日が初滑りっていうのはちょっとないですかね。ということは裏を返すとですね、まあ、スキー場、まあ、日本全国いろんなところにこうあるかと思いますけれども、この COVID-19 のですねいろんなこう影響を受けて、かなり苦しい状況だったんじゃないでしょうかね。一部のですね、スキー場では経営を断念するっていうね、まあ、そんなところもこう出てきたっていうのをですね、まあ、去年のね前のこうシーズンにこう耳にしたような気がしていて、ますますですねウィンタースポーツっていうことに関しては、まあ、アラッキーがですね、まあ、スキーをこうガンガンやっていたあの時代とはもう様変わりしてるんじゃないかなっていうね気がしてならないですね。そうですね、まあ、2011年にですね、車がこう盗まれてしまった時にですね、スキー用の義足もすべて、いろんなね特殊義足はですね、車にこう積んであって、それごとね盗まれてしまったので、その後ですね、特殊義足をですね、作り変えていないんですよ。それで、マラキもですね、まあ、しばらくこうスキーができていないっていうね状況にこうなるわけですけれども、まあ、いつかですね、まあ、生活に余裕ができるなんかっていうことはほぼほぼですね、まあありえないかなとこう思いつつ、もしもですね、まあ、そういうチャンスがあれば、またね、スキー用のですね義足、これをこう作っていただいて、スキーをですね、やることができたらいいなとこう思うわけですけれども、もうなかなかね、今のこの世知辛いですね世の中のこう状況を見ると、いつそんな時期が来るんだっていうね感じにこうなっているわけですけれども、まあまあまあそういうこう時期が来てもらいたいなっていうかね、まあそれに向けてですね、いろんなことがまたできればいいなと思うんですけれども、まあそんなこう勤労感謝の日ですよ。そして、働くってことに関して、その感謝って話にこうなるわけですけれども、もうこのね 特にこう安倍政権下の中で働き方改革とか言って、まあ、これからのトレンドはですね、フリーターであるっていうね、フリーランスであるって言い方をしたりだとか、それから正規雇用ではなくて非正規雇用でどんどんね、転職していっていいんだみたいな、そんなことをやってですね、蓋を開けたら経営側にですね有利な、条件、これがどんどんですね膨らんでいって、案の定ですね COVID-19 のこう感染拡大っていう、このね、世界が直面した危機、健康のですね危機、それから公衆衛生上の危機っていったところってかなりこう深刻な状況になって、ほら見たことかっていう感じで、フリーランスであるだとか非正規雇用の方たちのですねサポート、これがいかにですね薄っぺらかったかっていうね、全くですね、国のサポートを受けることができない、もしくは非正規雇用ということって、ね、国がいくらそのね雇っている会社にですね、お願いをしても、そこの会社の、経営方針でこう行きますのって、サポートしてもらえないっていう方たちがものすごいこうたくさん出たっていうね、まあ、社会的なですね、状況としては、その非正規雇用が50% にこう迫るような勢いでしょうかね。他の、先進国と言われる G7 の世界の中でもですね、日本は雇用ということに関して非正規雇用が、50% に迫るっていう中で、他はだいたい 5% から多くても10何%っていうですね、そういう状況ですよ。だからいかに日本のですね雇用形態が壊れ、社会的なですねサポートっていうことに関して弱体化してしまっているかっていうね、まあ、これは本当にですね、まあ、深刻な状況にこうなっていてて、まあ、そのことで技術職と言われている方たち、それから、まあ、いろんなですね特殊な、それこそ技術職って言ったんでしょうかね、高度な技術がこう必要な、熟練が必要な、そういうねところに関しても、どんどんこうね職変わっていかなければいけない、いわゆるその雇い止めって言ったんでしょうかね、まあ、そういうこう状況になると、でそういうこうルールをこう作っちゃったもんって、もうかなりですねニュースになっているのでご存知の方も多いかと思いますけれども、大学の研究員であるだとか、まあ、そういうところで研究職として働いている方たちがですね、来年度ですかね、一斉退職をしなければいけないっていう、そういうね、課題に今直面していてて、その方たちが雇い止めにあったりだとか、またね職を変えなければいけないっていう形になると、積み上げてきた知識、それから、経験、そしてそこで明らかになってきた研究データ、これがですね、一回またこう止まってリセットって話になるんですよ。また新しい人たちでこう積み上げていかなければいけないっていうね。何のための制度かちょっとよくわからないんですけれども、まあ、これが働き方改革だって言って、安倍政権下でガーッとこうやられてきた。そしてその弊害がですね、今もろにこう日本のですね状況にこう影響を与えているっていうのか、今日のこう日本の姿っていうね、まあ、世界からこう取り残されている状況の中で今後どうするんだろうっていうですね、まあ、そんなこう状況になっているんですよ。だからこの勤労感謝の日って言った時にですね、まあ、そういうこう働いている方たちであるだとか、まあ、社会はこう一人ではこう成立をしていないっていうね、まあ、人間性という言葉があって、まあ、それぞれの個をですね、まあ、個性としてどうやってこう認識していくのかっていうことに関して、人の間で心が生まれると書いて人間性っていうじゃないですかね。だから愛対するものがあるからこそ自分っていうものをですね意識することができる。つまり人の間がですねなければ、そのなんて言ったんでしょうかね、まあ、社会というものはこう成立しないと、個も成立しないっていうのか、我々のですね、まあ、世界って言ったらいいのかな、関係性の中にこう成り立ってるっていったところって、個ではこう成立しないと。だからその関係性の中で、まあ、社会っていうものがですね形成されていくっていう過程の中で、それをですね、形骸化していくような、ものが、まあ、たくさんね社会の中にこう仕組まれてくると、今のようなこう世の中になってしまうっていうですね、まあ、それをこうなんかね改めてですね、まあ、実感せざるを得ないような状況の中でのこう勤労感謝の日っていうね、これは本当にね、考えてもらいたいもんだなっていうね、政治、今のですね、この安倍菅岸田と来てもうグダグダ で岸田政権ってやっとですね、このグダグダ感というか、安倍 政権ってやってきた長期政権の中でのですね、ごたごたがすべてこう紛失するっていう形で、正常なですね、民主主義のこう形態がね、蘇ってきてるっていうですね、皮肉な状況がこう起きているわけですけれども、しっかりとですね、蹴りをつけてもらいたいもんだなっていうね、気がしてならないですね。そのためにはちゃんとこう向き合ってですね、国会をこう開き続けると。大体開かないでですね、閣議決定だけで物事を決めてくるっていうのはもう、なんて言ったんでしょうかね、議会制民主主義をこう、冒涜してるというか、分かってますかっていうね、状況だったので、本当にこう、ね、もう、考えが及ばないというか、何をやってるんですかっていうね、状況でこう来ていましたので、そういう、こう状況にあって、それでもこう社会をですね、必死にこう皆さんがですね、なんとかしようという思いがあって、今日に至る。でも残念ながら、いろんなね、ところで、その社会の歪みっていったところって、いろんなこうトラブルですかね、悲しい事件もこうたくさん起きていてて、でお金がこうないっていったところって、盗みに走るっていうようなこう状況、これかいろんなところでこう、ね、犯罪っていう形で、吹き出しているっていうのが今日こう日本じゃないですかね。だから勤労感謝の日にそういうことをこう考えなければいけないっていうのは本当にこう残念な、状況だなっていうことをですね、改めてこう実感する今日だったんですけれども、ただね、今日はですね、この録音する直前だったんですけれども、日本がですね、今こう参加しているワールドカップサッカーなんですけれども、どうやらドイツにですね、2-1でこう勝ったっていうですね、ニュースがこう入っていてて、これはね、本当にこう、賞賛に値するんじゃないかなっていうね、頑張ってるこう選手の方たち、本当にね、ありがとうございますって話になるんですが、ただ、今回のですね、サッカーのこう大会、これに関して、世界のですね、目指しているもの、それからスポーツが目指しているものと、その、ね、今開催されているこう地域の国、が今までこう何をやってきて、そして今どういう状況にあるかっていうことがですね、全くそのマッチしないっていう状況の中で、果たしてここでですね、大会を開催していいのかっていうね、ことも含めて、その大会に関して、例えば多くのですね、アーティストの方たちがボイコットをするっていうことがですね、起きているっていうね、それから、サッカーの協会もですね、すったもんだして、急遽いろんなことを取りやめるっていったところで、スポンサーがですね、各ね、国々のスポンサーが身を引くであるだとか、いろんなね、課題がですね、噴出しています。その噴出している中でのですね、この明るいニュースっていうのは本当にありがたいなっていうことと、選手がですね、この先気持ちよくですね、自分たちの、プレイって言ったんでしょうかね、試合っていうことに関して、全力を出し尽くすことができるような、そういうね、フェアなこう試合運びっていうものをですね、ぜひ運営側もこう努力してもらいたいなと思うんですけれども、課題山積、なかなか一枚板にこうなれないっていうね。そして日本ではですね、オリンピックのこう汚職ってことに関して、今度は談合のね話もこう出てきて、もう本当にもうどうなってるんですかってい う, こう状況の中で、今推移をしています。全部ですね、明らかになると札幌の誘致なんかっていうのは混ざりえないだろうっていうね、話こうなってくるわけですけれども、そんなね、いろんなこう世の中のことをですね、考えながら、明るいニュースもありつつ、そしていいのかこれでっていうね、そういうですね、両極端、つまりその社会の中での負の部分と、陰と陽って言ったんでしょうかね、両極端にどんどんですね、世界観が乖離していくっていう、極化していくっていうね、状況の中に我々が生きているんだっていうね、諦めることなくですね、突き進んでいくしかないわけですけれども、そういうことをですね、考える、そういうね、考えさせられるような、休日でしたってったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、そのね、生きてる間にこれだけ環境が激変していくっていうことにですね、直面しているっていうね、これが自分のこう生活レベルでも非常にこう実感できるっていうね、状況であるっていうこと、それから社会のですね、この大きなうねりって言ったらいいんでしょうかね、これがこう世界中でこう起きていてって、もちろんね、今戦争がですね行われている、それから内戦がですね 各地で行われている、さらに、地殻運動って言ったんでしょうかね、地震、それから、異常気象と言われている地球のこう営み自体もですね、大きな様変わりを起こしてきているといったところって、もちろん感染症というもの、ウイルスのですね、活動というものもこれからどんどんこう注目されていくという世の中になるので、気持ちを切り替えるというかフェーズが変わったんだということと、それから今一番何にですね、注目していかなければいけないのかということもですね、確認をしながら向き合っていかなければいけないようなこう世の中であるということですね、我々はちゃんとね、意識するということもですね、忘れずに、社会はですね、一人では成立をしていない、誰かがいてくれるからこそ成立しているといったところって、自分もね生きているっていうだけで実はこう社会参加ができているっていうね、そういうですね状況にこうあるんだっていうことって、なんとかですね、互いに、頑張っていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。